今日も続けてこの、イエス様のようにというですね、シリーズを続けていますが、今日はその続きを見ていきたいと思います。以前もお話ししていますけれども、このイエス様のようにというですね、目標といいましょうかね、これはごくわずかな特定の襟抜きといいましょうかね、そういう、クリスチャンのためではなくて、これはすべてのクリスチャンへの神様の御旨です。いろいろこのイエス様のようにという中で見てきたわけですけれども、一番簡単にまとめるとすれば、きっとそれはイエス様のように神と人を愛するというね、二つの戒めにまとめられます。イエス様がそのようにですね、神と人を愛しておられたので、私たちもそうすべきだということになります。でも私たちはこのやはり人を、また神をイエス様のように愛するときに、それは心から始まりますが、それはでも行動に現れますね。すなわち私たちの生き方が変わるわけですね。で、今日はその一つを考えていきたいと思います。今日はこのイエス様のように人に使えるというね、イエス様のように人に使えるというね、そういうことを共に考えていきたいと思います。今日はマルコによる福音書の10章の42節から45節まで見ていきたいと思います。聖書の終わりの方になりますが、88ページになります。88ページ、マルコの10章の42節から45節です。42節からお読みします。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた、イエス様は弟子たちに話してますね。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者 と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆使える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、人の子はイエス様ですね、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。この箇所からですね、今日このイエス様のように人に使えるというね、ことを考えて、しばらく考えていきたいと思います。このようにこの弟子たちにイエス様が話されたわけですが、その背景をね、少し考えると、そこに、その前にある箇所になりますね。ちょっと読みますと、前のページ87ページマルコに10章の、32節以降ですね、その背景があります。ちょっとお読みしますと、32節から、少し長いんですがお読みします。マルコの10章32節、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は、イエス様ご自分のことですね、人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。 すると彼らはあざけり、つばきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。というようにですね、まあ、これからですね、起ころうとすること、イエス様が十字架のお話をしてますね。そしてこのように私は十字架にかかります、ね、死刑にされます。でも三日目によみがえります。こんな話をしているところ、なんと35節。さて、ゼベダイの2人の子、ヤコブのヨハネが、イエスとヤコブとヨハネがイエスとのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らが言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど。あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々がいるのです。というですね、まあ、41節も、10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てたとありますね。まあ、こういう状況の中でイエス様が今日のこの箇所をお話になったんですね。で、結局イエス様が十字架のお話をしているところ、なんとこのヨハネとヤコブはですね、先生ね、先生が、まあね、この御座に着く時ですから、王様になる時ですね、まあ何を聞いているのか分かりませんが、十字架の話を聞いてませんね。死刑になるという話はもう全く受け付けてないんですね。先生が王様になるときに、ね、私たち二人を、一人を右に、一人を左に座らせてください。まあ、これはただ一時的な話じゃないですよ。これは権利の話ですよね。ですから私たちは一番弟子、二番弟子ね、イエス様の家来の中で一番家来、二番家来にさせてくださいと、こういうお願いですよね。ある意味本当にこう恥ずかしい話じゃないでしょうかね。こう十字架の話をしているのにこんなようなことを考えたりお願いしたりというね、ことをこう思わされるわけですが、でもそのところに、じゃあ41節ですね、弟子たちはこのことを聞いてですね、二人に腹を立てたとありますね。これはどういうことでしょうか。例えばとんでもない、ね、このヤコブとヨハネはとんでもない、ね、こんな真剣な時にこんなことを聞くなんて恥ずかしくないですかって、こういう話でしょうか。いや、そうでもないんですよ。いや、自分たちこそがね、右と左になるべきじゃないかと、ヤコブとヨハネは何を考えているのかというようなですね、まあ、他の箇所では誰が一番偉いのかをこんな論争になったとも話してますね。恥ずかしい話ですね。まあ、でもそのようにですね、イエス様と共に3年半ほど過ごされたのにかかわらず、でイエス様はそのような態度を持って過ごしてはいませんよね。我先というようなイエス様ではないでしょう。絶えず人に仕えようとする姿勢を持って歩まれましたのにもかかわらず、この弟子たちはこのようなありさまですね。でそう考えると、まあこれは弟子たちだけの問題ではないだろうと思いますね。それは今日の私たちも案外同じような問題を抱えているかなと思いますね。でも私たちもですから、イエス様から見習う必要がありますね。 我先ではなく他人を思う心、そして他人に仕えようとする心を養う必要があるわけですね。今日はイエス様のように人に仕えるというね、こんなことを考えていきたいと思います。さあ、イエス様がそういう弟子たちに対して何とおっしゃったか、先ほど読みましたね、42節から読みましたね。もう一回読みますと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちと認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。あるわけですね。まずはどのように使えるべきかというですねことについて、まあ、イエス様はその先に起こった事柄、ヤコブとヨハネのね、右と左に座らせてください、一番弟子二番弟子にさせてください、他の弟子たちはやや俺の方が一番なるべきだとかいうようなこう論争の中で、イエス様は何とおっしゃったかというとですね、世の権力者を真似するなとこう言ってるんですね。世の中ではそういうのが当たり前ですよね。弟子たちのような誰が右に座るか、誰が左に座るか、誰が一番なのか二番なのか、こういう喧嘩と言いましょうかね、こういう争いというのは世の中一般には普通にありふれた話です。でもそのように真似してはなりません。まあ確かに世の中では権力者はそのようにしています。確かにイエス様はその御国を、御国が近いという話をしておりますが、でもイエス様の御国の話はこの世の国とは違います。権力や戦争によって成り立つものではなくて、それは人の心からですね、イエス様に仕え従おうとする、そのような内面的な御国で、内面的な御国から始まっていく、広がっていく御国の話ですね。本質的なものであり、形上のものだけではない、あるいは権力でもって成り立つものではなく、愛から成り立つこのものであるというね、本質的に違うわけですね。イエス様がご自分は、45節、人の子が来たのも使えられるためでなく、ね、イエス様がなぜ来たのか、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのですとおっしゃってますね。イエス様がなるべく子分をいっぱい作るために来たのではないんです。イエス様は私たちに仕えるために来られ、そして今もそのこの時ですね、十字架に向かってるんです。エルサレムに向かってます。そこで逮捕されます。そこで裁判になります。不法な裁判です。そこでイエス様は大変な目になります。十字架にかかられますが、それは私たちのためですね、仕えるために。これがこのイエス様のメッセージであり、これが今日の私たちのメッセージでもあり、私たちもそのメッセージを生きるものとして、すなわちただイエス様はこんな素晴らしいお方ですよというお話ではなくて、私たち自らイエス様に従うことによってイエス様の姿を指し示すものとしてですね、この世に今置かれているんです。ですから、まあ、この世のものを真似してはならない。確かに世の中で私たちは何を学ぶかというと、押し合いです。誰が一番になるかを競争で押し合ってですね、そしてそのように働きますが、でもイエス様はそうではありませんし、イエス様の弟子としてそうあってはならないということですね。でむしろそのどうすべきかというと、それはしもべのように使えるというですねことになりますね。この43節、しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、ね、そのしもべのように仕えなさい。 イエス様のように使いなさいというね、そのようにこの呼びかけてるんですね。世の中では確かにですね、しもべを増やすことによって自分が偉く見えますし、そう感じるわけですが、でもイエス様の価値観は見事に世と違いますね。偉い、イエス様の価値観の中で偉い人は、そのしもべの多い人ではなくて、偉い人は多くの人に使える、多くの人のことを思ってその使え、そのするこのものが偉いのだというわけですね。しもべはどうですか、その自分のことを最優先して生きるのですか。そうではありませんね。しもべはその主人のことを最優先して生きるわけですよね。私たちもそのようにこの主を主とし、そして主と人に仕える、そのような心を養う必要がありますね。神様はそのようなしもべを求めています。まあ、弟子たちは見事にここでは何て言いましょうかね、不合格ですね不合格ですよね。彼らは一番偉いの誰かとこういう喧嘩してますから。でも本当に私たちも注意しないといけません。ですからしもべのように使える、キリストのが使えるように使える、その45節ではイエス様はご自分のことを模範にしておりますね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、そして究極のその実例として、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと、十字架で命を捧げることが最も私たちが必要としたことであり、その私たちにお仕えするためにイエス様がそのようになさったということですね。多くの宗教家はその宗教のこの中でトップに立ちます。そしてその多くの子分を作り、その中で活動します。そしてそのような中で絶えず褒められ、あるいはいろんなね、まあことを得ます。しかしイエス様は使えられるためではなく、ね、そういうことが目的ではなくて、イエス様は私は人に使えるために来たのだ、そしてその使えるために命まで捧げます、そのことを通して人を贖います、人に救いを与えますと、このようにですね、ご自分の十字架でのお話をするわけですね。まあ、イエス様が十字架にかかられる前の晩ですね、ちょっとヨハネによる福音書、このすぐ後の出来事になりますが、やはり弟子たちがそのように誰が一番偉いのかを、喧嘩していましたから、恥ずかしい話ですがそうしていましたから、イエス様は再度ですね、その最後の晩餐、最後の晩餐で一つのことをなさいましたね。有名ですよね。ヨハネによる福音書の13章の4節5節ですね、4節5節ですが、夕食の席から207ページになりますが、ヨハネ13章4節、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、イエス様がそうしたんですね。立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられた手ぬぐいで拭き始められた、ありますね。まあこれは一番身分の低いしもべの仕事ですね。まあしもべの中でもこのような仕事を したがらないわけです。一番こう汚い足ですよね、これを洗いますから。まあ、もう一番身分の低いそのしもべが通常やりますが、でもイエス様は自らですね、立ち上がってこのようにされたんですね。そしてさらにはいろいろあるんですが、12節ですね、イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方が私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い。 本来そうですね、先生でもあり主です。それで正しいんですね。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方も互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にしたようにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まあ、これはまあ文字通り足を洗うということもまあ一つかもしれませんが、それ以上にこのしもべとして使い合うというね、こういう心のことをイエス様が話しています。すなわち誰が一番偉いのか、トップなのか、一番なのか、二番なのかというようなくだらない話ではなくてですね、それはこのイエス様を、イエス様が使えたようにこう使えるというね、こういうことの必要をイエス様が訴えてますね。私に習いなさい。だからそれこそですね、今日ですね、私たちはイエス様のように人に使えるというような話をしてるんですね。やはりそのようなことを私たちも学ぶ必要があります。さあ、そのような意味では他聖書からですね、まあ、その使えることについて少し見ていきたいと思います。今日はエペソの6章のところからですね、まあ、ここではしもべについて書いてありますね。でしもべがどのように使えるべきか、そこからですね、私たちがこの主が喜ばれる、まあ、使い方についてですね、少し考えていきたいと思いますが、エペソの6章の5節からですね、380ページになります。380ページ、エペソ6章の5節からですね、380ページ、エペソ6章5節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に仕えなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい、というですね、ことになります。まあ、8節もですね、良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。ありますね。まあ、このような箇所をどうして引用するかと言いますと、じゃあ私たちは奴隷ですかというふうにこう考えるかもしれませんね。いや、確かにそういう時代ではないし、まあ、文字通り奴隷ではありませんが、でもパオロはですね、ご自分のことをしばしばキリストの奴隷、主の奴隷、しもべ、こんなふうにこう表現されました。少なくとも私たちはそのような心は必要ですね。で、そのようなことからですね、学べるように思いますね。まあ、パオロが本当に大きく主に用いられた一つの大きな理由は、やはりこのしもべの心、主が主であり、そしてご自分は、その自分はこのしもべであり、その主に従うというね、そのところからです。で、まずですね、ここでですね、このしもべのあり方、この人に仕える時の、まあ、心得といいましょうかね、いくつか考えていきたいと思いますが、まあ、先ほど5節も見ましたね。で、6節にはこのようにあります。まあ、5節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺の使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いとありますね。まあ、この目先だけではなく、ね、こう目先だけのこう奉仕ではない。どうでしょうかね、職場ではこういう人もいますよね。まあ、皆さんそうしないと思いますし、そうであってはなりませんが、まあ、その上司がですね、いる時といない時とのこう違い、いれば一生懸命こう取り組む、いないとすれば、まあ、ちょっとこうのんびりね、いろいろする、 ようなこういう人もまあいますよね、一般的にはね。まあ、ここではそういうような使い方であってはならないと言いますね。ご機嫌取り、ね、目先、ね、こういろいろこう見てですね、まあ、そのご主人が喜ぶように、まあ、適当に振る舞うような、ね、ことであってはなりません。というのも私たちは主のしもべですね。ですからそのこの世の、まあ、何て言いましょうか、その上司をねごまかすことができても、まあ、それは良くないんですけど、ごまかすことができたとしても、本来私たちは主にお仕えするものですから、主はご存知ですね。そしてそのことは喜ばれません。ですからまずこの人に仕えるということは、目先、まあ、その人のご機嫌取りやこう目先だけではなくて、本当に心からそのように使えることが必要ですね。まあ、この箇所には恐れおののきつつという表現もありますね。恐れおののいて真心からとありますね。で、まあ、これは結局その尊敬することを表しますね。まあ、この世のご主人、上司への尊敬、まあ、で究極の私たちの主はイエス様ご自身ですから、そのような尊敬を持っておののきながら、ね、本当に私たちが十分にできないかなとい こう心配もしながら、こう謙遜に使える、忠実に使える、このようなしもべが重要ですね。本当に私たちのこの地上の主人を喜ばせたいことと同時に、主のしもべですから天にある誠の主を喜ばせたいというね、そういうところからの、まあ、恐れおののきつつ、そしてここにあるようにこの真心から使えるというですね、だから先ほど の否定的に、まあ、マイナス的に言えば上辺だけの使い方、人のご機嫌取りのような使い方ではなくて、心からですね、人に使えるというですねことが、まあ、重要ですね。本当に私たちがそのように主にお仕えすべきです。心から、本当に神様が私たちになさったことをですね、覚えながら、本当に私たち主から習ってです、見習ってですね、そうすべきです。でこの箇所では、じゃあなぜそのように仕えるべきかということも取り上げてますね。7節では、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい、人にではなく主に仕えなさい、仕えるように善意を持って仕えなさい、まあ、主のゆえにこの私たちは人に仕える。まあ、どうでしょうかね、この上司がいつもいい人とは限りませんよね。この時代では奴隷とその主人というこうつながり関係ですが、主人がいつもいい人とは限りませんよね。でもそのような中で、じゃあどうすべきかということも聖書は取り上げてますね。ちょっと箇所を変えますけれども、第1ペテロの2章にこんなふうに書いてありますね。第1ペテロ2章の18節19節ですね、454ページになりますが、第1ペテロ2章の18節、しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい、善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい、人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それはよ喜ばれることです。ありますね。まあ、この、しもべですね、ここでは、まあ、奴隷というよりもしもべという表現を使ってますが、主人に仕えるときに、それは善良な主人もそうですが、そうでないのもそのように主に使えるがごとく使いなさいということですね。結局この なんて言いましょうかね、上司がこんなに素晴らしいから、まあそれもそうであれば嬉しい話ですが、でもそうでないにしろ、そのことを頭に置くよりも、私の天の、お父天の 主が、イエス様があまりにも素晴らしいので、私はこの地上での上司はそうでもないとしても、天の主が喜ばれるように、一生懸命使いようというね、こんな風なことになるわけですね。まあ、もっとも今の世の中ではどうしても困る場合には仕事を変えることはできますね。まあそういう奴隷とかね、しもべとは少し身分が違いますからね。でも基本的に心の持ち方は一緒だろうと思いますね。ですからそういうふうに私たちも覚えていく必要がありますね。主のために、主のゆえに、主への奉仕として、まあイエス様が人に使えた時に、それは周りの人が本当に優しいから、イエス様のことを本当に愛してるからではないんですよね。そういう人ばかりじゃないんです。でもイエス様がその罪深い私たちのために十字架にかかられ死んでくださったのは、天のお父様への愛ゆえ、そしてその天のお父様へのこの従順ゆえにそうなさったように、私たちも人に仕えるときにはそのようにこの主への奉仕としてなすことを聖書は進めてますね。同じ3章の第1ペテロ3章の1節2節では、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい、たとえ、御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。まあ、ここではまたちょっと違う話ですが、妻たちの話ですね。そういうような話も同じような条件ですね。ご主人がいつもいい人とは限らない。でもそういうような中で主への奉仕としてということを見ますね。まあ、夫についてはこの箇所では7節からですね話してますが、まあ、原則は一緒ですね。結局夫もその妻の絵の妻に仕えるのも、この愛するのも、このキリストが私たちを愛したように愛するというのが聖書の基本ですよね。また第一ペテロの5章の1節からは、今度は教会の中の話になるわけですね。5章の第一ペテロ5章の1節から見ていきますと、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて来たる栄光に預かるものとしてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。まあ、これは長老というのは牧師への勧めですね。教会の牧会者への勧めですね。ペトロもそういう身分ですが、他の牧会者への勧めとして、強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、ね、支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです、という牧会者への勧めですね。ですから牧会者もその偉そうにね振る舞って、こう人を指図したり雇用するのではなくて、模範を示しながら使えていくようなこの姿勢を持って、この導くということをですね、ここにあります。でも5節気づいてください。同じようにとありますね。ですからこの基本姿勢は同じように、 若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に 敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからです。ですからこの教会の基本姿勢は牧会者だけではないんですよね。兄弟姉妹もそのように、まあ、長老牧会者が良い模範を示すように、そして使えるように兄弟姉妹も同じように使える、この基本姿勢があるわけですよね。まあ教会の中もでもですね、さっきのような弟子たちの中で誰が一番偉いのか、そんな論争、恥ずかしい話ですけどなりましたが、こういうことは教会にも時として起き得る話ですよね。恥ずかしいことですが、でもあるわけですよ。人間が集まるとそういうようなねことが なんとなく働きますよね。でもそうあってはならない、ね、そういうことを、まあ、この箇所も、まあ、イエス様もおっしゃってますね。そして結局このような互いに使い合うことによって何が起こるかというと、この五節の後半にあるように、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。やはりこの使えるということからですね、私たちは、謙遜ということを学ぶ良い機会になりますね。なかなか先週もね、高慢と謙遜という話になってありましたけども、でもなかなか謙遜を学ぶというのは私たちは難しいものですよね。でもやはり使えることによって、人に使えることによって、そのことを学ぶ良い機会になります。さてエペソに戻りますが、最後になぜ私たちがそのように使えるかということを見ているんですが、それは人にではなく、7節ですね、主に使えるように 全員をもって使いなさい。だからそれはその上司がたとえなかなか気難しい人でも、主のことをもって使いなさい。ご主人がなかなかね、難しい人でも、そういう中で主のことをもって使いなさい、というようなね、ようなことになるわけですね。あの人ちょっとなかなかうまくね、教会のうまくいかないんだけども、でもそのような中で主のことを思って互いに使い合う、まあ、使い合おうとする、こういう姿勢ですよね。まあそういうことを進めています。そして8節6、エペソの6章に戻りましたが、7節今読んで8節ですね、380ページ、良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。人がから報われるために、このようなことをしません、ね。まあ、イエス様のように人に使いましょうという話ですけど、人に使えるというのは人から褒められるためではないということですね。人から報いを得るためではありません。なぜそうでしょうかね。まあ2つ大きな理由があると思います。今いろいろあると思います。まあもちろん聖書がそう言ってるからが一番ですけども、でもですね、人の誉れというのはなかなか当てにならないものですね。はっきり言って、例えば一生懸命ですね、奉仕します、一生懸命尽くそうとします、使いようとしますが、時としてそれは誤解されて、むしろ批判されることもありますよね。一生懸命した、こうした、だけども逆に痛い目にあった、批判されたということはありますよね。でもその逆もあるんですよね。時々心からはしていないのにもかかわらず、ちょっとね半端な仕事をしたんだけども、なぜかそれがよく映って褒められてしまったこともありますよね。ですから早い話は、人の誉れや苦情というのは当てにならないわけですね。そのことに左右されてますとね、私たちは、まあ、例えばうのぼれたり、ね、何もしてないのに褒められた、 の、ね、傲慢になったり、あるいはその一生懸命やったのにも批判されるとがっかりしてね、もうやる気を失ってしまうことがあります。でも私たちはそのようなことを目指して他人に仕えるのではないと言ってるんですね。そうではなくて、それは8節、良いことを行えば奴隷であっても従人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知ってます。たとえこの世の中で認められなくても報いをいただかなくてもいいんです。主はご存知ですか。ちゃんと心から私たちがやっているとすれば、主はそのことを喜び、そしてそれに対する見合った報いをちゃんと時にかなって与えてくださいますね。まあイエス様も考えてください。この地上で認められましたか。まあ今になってね、人によってはイエス様を褒めますけれどもね、その時代では決してそうではありませんよね。しかしながら天のお父様が喜ばれたんです。ちゃんと報われましたね。そこが私たちがイエス様に見習うところですね。神様にこの報われることを目指しながら、今すぐに人に認められることも時にはありませんが、神様の報いを目指し求めながらということです。さあ私たちはもっとイエス様に似るものとなるのであれば、やはりこのイエス様のように人に仕えるということが欠かせませんね。イエス様はそのような方でした。私たちはこのイエス様の弟子として従うとすれば、やはり人に仕えるものとならなければなりません。まあ弟子たちはまだまだ未熟で、この今日の話の中では誰が一番二番、そんなこう喧嘩をしているほど恥ずかしいこう話ですけど、しかしながらこの弟子たちは後になってちゃんと学びました。成長しました。そして彼らも人に仕えるものと変えられていったんですね。ですから私たちもまだいろいろ未熟ではあるとは思いますけれども、でもイエス様に期待して本当に私も変えられるようにというですね、ようにして私たちは仕えていくべきです。そうですね、イエス様が何とおっしゃいましたか。この世の中から私たちはこの学んではならない。確かに世の中ではみんながですね、誰が一番偉いのかを喧嘩します。これはそうです。でも主に従う者はそんな心を持ってはならない。いや、もし主に仕えるのであればイエス様に見習ってですね、一番神様に喜ばれるものは誰かというと、それが一番えばっているものではありません。それは一番ですね、人に尽くそうとする、人に仕えようとする、人のために生きようとする、あるいはイエス様のように命まで捧げようとする、こういうね、愛に満ちた人に仕えようとする、イエス様のようにですね、人に仕える、ぜひですね、私たちもそのようなしもべとなるよう、イエス様に見習うものとなりたいと思いますね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、弟子たちの今日のことから本当にある意味恥ずかしいような場面が示されましたが、しかし私たちもしばしばそのような心を持ち、そう考えると本当に主の前に恥ずかしい思いもあります。どうか私たちはしかしイエス様に見習い、人に仕えるものとイエス様から学ぶことができますように。なかなか世の中で人に仕えるということは楽なことではない、誤解されたりすることもしばしばありますが、しかし天のお父様が報いてくださることを覚えながら、それを期待しながら、そのことを目指しながら、主の喜ばれることを願いながら生きることができますように、私たちもイエス様に見習い、人に仕えるものとさせてください。そこに私たちが 本当に弟子たちのように偉いと思ったり押し合ったり傲慢になったりするところがあるならどうかそれをお示しください。悔い改めへとお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま頭を下げて